Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにアイアイさんからいただきました。ありがとうございます。妙慶さんおはようございます。私は妙慶さんのラジオを聞くようになって本当に笑顔が増えました。同じ生きるなら笑顔を絶やさなく、そして皆さんから愛される人になりたいですね。私の名前は愛子です。皆さんから愛される子になれるようにとつけられたんだと思います。名前に負けないように愛される努力をしたいと思いましたとのことです。ああ本当愛子さん、そうですか、そうです。ラジオネーム愛もいいですよね。そこでね、人に愛されるように負けないようにとこう力を入れるんではなくって、もう愛子さんの存在そのものがもう愛されてるんですよ。だから普通に普通に、もちろん笑顔を出すというのはね、今の自分の人生に喜べたら自然と笑顔は出ますのでね、きっとアイアイ様いろんな方に明るくあったかい会話をなさってるんでしょうね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ続いての方です。匿名さんです。最近はニュースを見ても楽しくハッピーなニュースは少なくって、特に物価高とか高齢者の医療負担とかお金の問題でこれから長生きしてしまう不安もあります。早く中東情勢が安定してほしいですとのことです。やっとコロナが落ち着いてこれからどうなるんだろうかなって、少しこう光も見えてきた時にこの中東情勢ですよね。まさかこんなことになるとは思いませんでした。そこで私たち一人一人学ぶことは、戦うもとは自分は正しいということなんです。私は正しい、相手も正しい、だから正しさの中で争うんですよね。やっぱりどこか、そうかそうか、この人たちはこういう自己主張もあるけどここはちょっと流そうかという気持ちがあったら、ここまで露骨に戦うことによって罪のない方たちがどれだけ今亡くなってるか、そのことに目が向けられるんではないかなと思います。どうか一日も早く、私もそう願っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。アイビーさん、ありがとうございます。妙慶さん、共有税の生産者が10年前の半分というニュースを聞きました。そんなに減ってるのか。だって成人式になればみんな来てるし、京都に行けばインバウンドでみんな来てるし、レンタルでも必要やろう。でもお安いプリントものがいいんかな。でもこれから先の技術の継承も必要ですねとのことです。そうなんです。着物にはね、本当に伝統文化としての、作家さんの作品とおっしゃったようにプリント柄があるんですね。本当にこう絹とナイロンっていうのにも分けられるんですね。だからちょっとお出かけとかもう気楽に着るんであればプリントものとかもいいんですが、正式な場所または本当にこの伝統文化を守るためには作家さんの作品を、着させてもらうことも必要です。ただお値段は高いです。そのくらい時間をかけて丹念に織職人様が作られた作品なんですね。これからの時代そうはね、本当に着物を買えないです。買える方はいいんですが買えないです。そういう意味で上手にリースとかこう何かあったらいいですよね。でも本当に職人さんの技を絶やしてはいけないなと思います。貴重な提案ありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、長く長くこの番組が10年も続けられたこと本当に大切です。 さて、私は80の壁を痛感しております。自転車で転倒し打撲で済みましたが、呼吸気管支で3年ようやくお薬を出してもらいましたが、副作用でちょっと目が見づらく咳が止まって喜んでいたのに、どうしたらいいか心配ですとのことです。そうですか、自転車で転倒しましたか。打撲ということで体が痛いですよね。でも頭打たなかったんですかね。それは本当に良かったです。しかしその後の後遺症が残っているんですね。どうかどうか無理をなさらずに、専門医の話、リハビリの先生の話、そして薬剤師さんのねアドバイスをいただきながら、徐々に、今日の亀さんの話ではないんですが、徐々に現状回復できるように、焦らず今の自分の体調を見ながら生きてほしいと思います。本当に回復を願っております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。三毛猫さん、ありがとうございます。妙計さん、近くだったら妙計さんにサインをもらいたいですということで、関東なんですね、三毛猫さん。そこで、まあ、関東というかちょっと離れていますが、2つ公演に来ますのでご案内させていただきます。6月6日土曜日、鎌倉の円覚寺様で、法話をさせていただきます。6月6日土曜日、鎌倉の円覚寺様で、法話をさせていただきます。事前にお申し込みお願いします。0467-22-0478 0467-22-0478、円覚寺様です。そして6月の27日土曜日2時から、新潟なんですが、ホテルニューオータニ長岡で、法話をさせていただきます。こちらもお問い合わせください。0256-33-2805 0256-33-2805、6月27日土曜日2時から、ホテルニューオータリ長岡で、法話をさせていただきます。三毛猫さん、もしも出かけられたらどうぞお待ちしております。さあ、続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、なんかお名前を見た瞬間、あら、今度は何かなと、というのが出だしが必ずね、川村妙計さんに相談なんですね。以前お金を貸してくださいっていうおばあちゃんの話をね、相談していただきました。今日は何だろうと思って、拝読します。妙計さん相談です。私が結婚して子供に恵まれ、私に何かあったらと、生命保険に入りましたが、今は子供たちも結婚し孫ができているので生命保険もいらないと思い、数千万円の保険金を解約して、私の好きな車やバイクやアマチュア無線を買おうと思ったのですが、私が亡くなった時には妻に数千万円の保険が入るのですが、なんで妻に保険金をすべてやらなくてはならないのかと疑問に思い、解約すると数千万円の保険金が6割になると言われ、数百万円がもらえなくなると言われ、悩んでいます。河村妙計さん、どうしたら妻も私も後悔しなくて済むのか教えてくださいとのことです。もう非常に人間らしい質問をありがとうございます。そこでね、まず仏様の話をさせていただくと、もうここにはね、お金の問題ではないような気がするんですね。執着と寂しさが混じり合ってるような気がするんです。でも仏さんは握りしめるほど苦しくなるとおっしゃいます。まずこのお金を何に使いたいのかをはっきりさせましょう。ですからお金の白黒ではなくって、執着を緩めるということをぜひしていただきたいなと思うんです。つまり損得感情で考えるんではなくって、残された人生をどう生きるか、それが損したとか得するでは私はないと思うんですね。だからこのことを正直に奥さんに相談してみませんか。意外な返事が来るかもしれません。だから私は損得ではなくって納 得のできる人生を送ってほしいなと思うんですね。そこで私だけのアドバイスよりも非常にユニークなアドバイスをしてくれる方が実はうちのお寺の御門徒さんでおられるんです。侍高一さんっていう方なんですね。寒いという字に来るに光一、光が当たるって書くんですが、つい最近軽くゆるい悩み相談室という本を出版されました。アマゾンにも売っているんですが、ぜひ舞鶴の竹とんぼさん相談、直接サムライコンさんブログを書いてるのでメール送っていただいてもいいですし、この本をねぜひ読んでいただきたいなと思います。また舞鶴の竹とんぼさんもう一通メールをくださってるんですね。私は甘いみかんが大好きで1日3個食べるんですが、みかんには小映えが来るのですが、だから今みかんも割りバナナにしていますが、バナナにも小映えが来るのです。小映え取りをスプレーするんですがやっぱ飛んできます。みおけさん、どうしたら小映えが来なくなるか教えてください。きっとね、舞鶴の竹とんぼさんは本当に真っ当な本当に優等生な回答を求めてるわけではないような気がするんですよね。ですからぜひ侍高一さん、寒いという字に来るという字光と書いて一、侍高一さんのこの軽くゆるい悩み相談室を読んでみてください。なるほどと思う回答がねもうぎっしり書いています。侍高一さんはね、中日新聞のサイトで何年もずっとお悩み回答をされてきた方のなので、お笑い作家さんなんですね。もう気が合うと思いますので、ぜひブログも読んでいただいて本もね取り寄せていただけたらと思います。さあ続いての方です。くんだみえさん、お手紙ありがとうございます。みおけいさん、私は、ここのところずっとと病気なんです。みおけさんは5月は嫌な月とおっしゃっていましたが、そんな月ってありますよね。私は子供の頃から毎年6月が苦手でした。毎年悲しいことばかり起こっていました。昨年血液のがん、そして、それぞれに現れたいろんな症状があって不安でなりません。病気の抗がん剤の関係で一杯のビールも飲めませんでした。今は普通に飲めてることもあり、幸せを感じております。このような気持ちになれたのは一度死にかけたからなんでしょうね、とのことです。くんだみえさん、もう本当にいつもいつもお手紙をくれる、ちょっとの間亡くなったなと心配してたんですが、本当に病とともに今生きておられるんですね。病が私を深くしてくれるっていう言葉が今しみじみ味わっています。どうかどうかこれからもいつもくんださんのこと念じてます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。